詩編99編になります。これは誰が書いたかということは書いてありません。それではお読みします。主は王である。国々の民は恐れおののけ。主はケルビムの上の御座についておられる。地を震えよ。
主はシオンにおいて大いなる方。主はすべての国々の民の上に高くいます。
国々の民を大いなる恐れ多い皆を褒めたたえよ。主は聖である。
王の力は裁きを愛する。あなたは公正を語られた。あなたはヤコブの中で裁きと正義を行われた。
我らの神、主を崇めよ。その足台のもとにひれ伏せ。主は聖である。
モーセとアロンは主の祭司の中に、サムエルは皆を呼ぶ者の中にいた。彼らは主を呼び、主は彼らに答えられた。
主は雲の柱から彼らに語られた。彼らは主の諭しと、彼らに賜った掟等を守った。
我らの神、主、あなたは彼らに答えられた。あなたは彼らにとって許しの神であられた。しかし彼らの仕業に対してはそれに報いる方であった。
我らの神、主を崇めよ。その聖なる山に向かってひれ伏せ。我らの神、主は聖である。はい、詩編の99編になります。ヤハウェ、ヤハウェ、主ってゴチック太字で書かれてますけども、これはヤハウェとかエホバとか、神には名前があるということです。モレクとかね、バールとかね、いろんな周辺諸国の神にも名前があるように、このイスラエルの神にも名前があります。羽織ってるね、ありがとう。でヤハウェもしくはエホバという名前があるわけなんです。だからこの名前を意識するっていうのは大切だと思います。神とか主とかじゃなくて名前があるわけです。イエス・キリストで、キリストは職名ですから、油注がれた方という意味ですから、ですので名前じゃないけど、イエスは名前ですからね。イエシュアっていうのは名前ですから、神は救いという意味で、これは名前です。でこの名前をやっぱり意識する必要があります。私たちはね、ジーザス、イエス、イエシュア、この名前を呼ぶという、個人名を呼ぶという、これを意識する必要あると思います。それで2節も、ヤハウェはシオンにおいて大いなる方、主はすべての国々の民の上に高くいます。それでですね、4節、王の力、これ王なんだっていうことですから、王っていうのは、私たちは家来ですから、私とあなたは家来なので、お殿様がね、いたら家来ですよね。阿公浪士とか言って、お殿様がね、浅野匠の神、覚えてますか？吉良上野介、全然わかんないね。いいんだけど。だから、お殿様が殺されたら、家来は仇討ちに行くわけでしょ？家来だから、ね、お殿様は切腹せえって言ったら、ね、家来は切腹するんでしょ？もう大変じゃないですか、お殿様の力っていうのは。王様の力もものすごいですよ。で私たちの王っていうのをなんか言うのも簡単だけど、大変なその関係の中に入っちゃうから、私たちは。だって従わなくちゃいけないんだもん。従わなかったら首が飛ぶわけだから。でもこの王は、イエス・キリストは、私たちの代わりに十字架につくような王様なわけなんですよ。全然違うわけね、普通の王様と。お前死んでこいっていうんじゃなくて、逆に死んでくださるんですよ。ね、逆にこっちの、とばっちりが向こうに行くわけ。こっちが、ね、罰を受けなくちゃいけないのを、キリストが十字架で、王様が十字架についたわけでしょ？もう全然違うね、王様ね。普通の王様じゃないです。素晴らしい王様ですね。王であるのにね。十字架につくんだからね。こんなの聞いたことないですよ。だって天皇の天皇だよ。大統領の大統領だよ。 書記長の書記長だから。ね。委員長の委員長だから。一番上にいるわけだから。でもこの方が一番下に来て、私とあなたの代わりに十字架について苦しんでくださったわけでしょ。だからなんか無理やり権力で強制してやれとか言わないわけですよ。その私があなたの代わりに死んだんだから、この愛を、許しと愛を受けて、多く許された者が多く愛するわけでしょ。少ししか許される者は少しか愛さないんだもんね。何が何でもあなたの自主性、自発性に訴えかけるんですよ。礼拝もあなたの自発性に訴えかけるんですよ。キリストはよ。そこでしか一致できないから。そこで一致しているグループなので、教会というのは。キリストのその許しに応答する人たちがここに集められているわけですよ。他のところで集まってないです。他のところが絆にはならない。他のところで一致できない。一致はできません。それ以外には。いつもそこに戻らなくちゃならないですよ。ね、だから生産式っていうのをね、エルサレムでは毎日やってたわけですからね、毎日だ、毎晩やってたの、パン先を。そこに戻るためでしょ。他のところで一致しようと思ったらできないですから。誰かのカリスマとか、ね、誰かの得手なところとか、誰かの情報とか、ね、そんなんでは一致できないです。キリストがあなたのために命を王様がかけたんだということですよ。で、それによって、それが燃料で私たちは従うわけです。で、6節から、ね、8節っていうのは、モーセとかアロン、サムエルをね、皆を呼ぶ者の中にいた6節、彼らはヤハウェを呼び、主は彼らに答えられた。で、彼らは主の諭しと、彼らに賜った掟等を守った。我らの神ヤハウェ、あなたは、彼らに答えられた。あなたは彼らにとって許しの神であられた。しかし彼らの仕業に対してはそれに報いる方であった。だから、従っていると良くするっていうの面は明らかにあるんですよ。従っていると。で、サメルとかモーセは、その従うように従うようにっていうことを促したわけです。だから聖書を開くと、ね、私がというよりも、聖書を開くと、その神に従いましょうっていうことは当然、前編を通して、このそのトーンというかそういうね、声がここから出てくるわけですよ。聖書を開くと。従いましょうよっていうのが。最初から最後まで。旧約から新約まで。で、従うと、あなたが従うと、神に従うと、神は良くするっていうのは明らかにそういう面がありますよと書いてあります。当然ですね。従わないと痛い目に遭うっていう面もありますよと書いてあります。でも従わなくて痛い目に遭った時に、神は愛する方だからその人を懲らしめたり叱ったりするわけでしょ。だから熱心になって悔い改めなさいって。で、私の声を聞いてあなたの心のドアを開くんであれば、あなたの中に入って私はあなたと一緒に食事をしますと。ね。で、あなたも私と一緒に食事をするようになりますと。親しい交わりがあるわけでしょ。その交わりの中で神は良くするわけだから、交わりにダメージが来ると良くするのが細っちゃうっていうか、しょぼしょぼってなっちゃう。良くするの受け取れない、従わないと。で、痛い目に遭うんでしょ。で、痛い目に遭うのはあなたのことを叱ってるわけでしょ。懲らしめたりするわけでしょ。なんで愛してるからって書いてありますよ。だからどこまで行っても愛してるわけね。愛してるからって、あなたのわがままを通すわけじゃないから、痛い目に合わせるから、私にもあなたにも。当たり前のことじゃない？ね。で、それでますますキリストを知るわけでしょ？だってこのお殿様、この王は私と家来のために十字架で死んでくださったんだから、そこに目がいて、あ、この方のためにだったらやりますみたいになるわけでしょ？この方には従いますってなるわけでしょ？従いやすいんですよ。そういう風になってるわけよね。お分かりでしょうかね。これ全部イエス・キリストの話だからね。すべてはね。だってモーセに対して私と同じような預言者がね、出てくるんだとね、その人に聞きなさいって。イエス・キリストの話でしょ。 もう律法の中に書いてあるんだよね、イエス・キリストがね。この方が、イエス・キリストがこのモーセが言った預言者だって。おしまい。29章と30章の第2歴代史。第2歴代史。29章と30章のもう一回復習ですけど、29章は復習になります。まあ、29章と30章に何が書いてあるかというと、私を敬う者を私は敬うと。私を敬う者を私は敬う。そして私を軽んじる者は、を私は軽んじる。これはしょうがないですね。私もあなたもしょうがないです。これはあなたにも私にも敵を当てはまってしまいます。だからどうすればいいんですか？重んじれば、敬えばいいわけですね。お金と神に両方に仕えることができないって。どっちかを軽んじるようになるって。キリストが言われました。ね。だもしお金って言っちゃったら、キリストは軽んじられちゃうわけですよ。ね、そうでしょ？でも、キリストを重んじて、その中で日々の必要に出会ってください。そしたら出会ってくださいわけでしょ？ね、神の義と、神の国をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えて全てのものが与えられるんじゃないですか？でもいつもそこが逆転しちゃうわけでね。目先に走ってお金って言っちゃうと、神との関係が軽んじられちゃったら、神もあなたを軽んじちゃうっていう結果が出てきちゃったりするんでしょ？目に見えないけどそうなんでしょ？それはまずいっすよねって話や。どっちかを軽んじる決まってるからって。重んじないとね、キリストを。